iPhone ほっとけない第19回でございます。この番組はですね、日本で一番初めに iPhone3GS を手に入れたトマト屋と、MacOS10 スノーレパードを日本で2番目に手に入れた岡健太がお送りするポッドキャスト番組でございます。まだ笑う
っていうかね、ミンティア臭いよ、
は
い、
ごめん
ミンティア何粒食べたらそんなミンティア臭に。
違うですよ、
完全に今この部屋がコールドスマッシュ食らってますよ今
ちょっとね、こう収録なんで気合を入れていこうと思ってね、
僕もコールドスマッシュされちゃったもん。
こう舐めるじゃんか、もうがっつりね噛んで始まったんですけど、もう口の中今すごい爽やかなんですけどね。
iPhone ほっとけないと止まるってきましたもん。
iPhone
ほってきました。まあ、あともうハ行だからもう息突っ込んでるからすごいもの。
すごいですね、19回目にしてそんな爽やかな声で始まった iPhone ほっとけないでございますが、
はい、
さあですね、まあこうやって今19回目ですもん、こんなにやってまいりまして、リスナーの方も3万3000人でございますか。
これでも、はい、後発番組なのに、はい、いつ抜かれたんですかね我々。
ああ、そうですね、あのほっとけないラジオの方ですよね、うん、ほっとけないラジオの方が今、この前収録が終わったのが16回ですか、はい、うん、16回で、まあ、あのほっとけないラジオの方はあれですよね、あの一部二部みたいな感じでやってるんで、それが一個一個は30分ずつぐらいあるんで、まあ実質まあかける2した回数ですかね。そう考えたらもう30回ぐらいやってるんですか、ほっとけないラジオも。すごいですね、30回はなかなか行きませんよね、普通のテレビとかでも。
行くんだろう君は、どうする
行く行く、もうな、100回でも200回でも行ってやるよ、
どこまででも行けよ勝手に
さあ、そういうわけでもう19回もやってるとですね、もうだんだんこのなんていうか iPhone にまつわる話題がなくなってくるんですよね。
ていうか iPhone 自体に新鮮味がなくなってきてる。
やっぱりなんでしょうね、最近、まあ、ある意味成熟してきたと言いますか、まあ、逆にこう生活の一部になりすぎてて、こう近づきすぎてしまって、こうべったりな感じで、いまいちそれを話題を見抜く目というかね、そういうのも感じなくなってきてしまったので、ちょっと今回はですね、あの斬新なコーナーということで、ゲストをね少しお呼びしてね、
あら、
iPhone 初心者の方を
冒険に出ましたね。
そうですね、吉と出るか凶と出るか全く僕には予想がつかないんですが、
はいはい、
あのiPhone の初心者の、お名前何でしたっけ。
スミレです、どうもよろしくお願いします。
もう少し声を張っていただいてもいいですか。
スミレです、どうも。
今回は
スミレですよ。
今回はですね、iPhone 初心者のスミレさんに来ていただいたんですが、
スミレです。
ちなみにスミレさん、iPhone ちょっと見せていただいてよろしいですか。
これですか iPhone。
はい、
まずね、 iPhone って何がよく分かんない初心者。
これいつ買われたんですか。
これはですね、先週の日曜日ですね。
先週の日曜日、今何曜日か分かんないのに、なんで先週の日曜日って言うんだよ。
今何曜日です
か。ちょうどじゃあ1週、まあ、5、6日前、
収録してる段階ではまだ1週間経ってない、
経ってないぐらい、
う
ん、どこで買われたんですか。
これはですね、
アップルストアで買ったの。どちらのアップルストア。
言っていいんですか。
別にどうでもいいだろ、それは。
これから生産者ルートバレて、僕の個人情報バレた、
はい、早く言いなさいよ、早く言いなさい。アップル銀座で、僕初めて見ました、そのアップルストアで、
ね、だってソフトバンクの契約とかってできる、
はい、できます、
ね、あのカウンターで普通にアップルストアのカウンターでお姉さんやってくれるの。
やりました
よ。へえ、
お兄さんでしたけど。
ちなみにこれは 32GB、 白ですか黒ですか。
黒です。
やっぱ黒なの岡さん。
そうだよ、
白じゃダメ。
白をなんかねアピールしてるみたいで嫌だよね、は
い、
あれはね。
だ
ってこのめめしいカバーつけてん
の。そう、岡さんの大好きなシリコン系だよ。
めめしいカバーを。
先週僕白い服着てた時にミラーをこぼしてす
がすが。そういうわけで、このね、すみれさんがちょっと iPhone に関して分かんないことがあるということで、なんかありますか。
なんかありますか。もう分かんないことある。
はいはいはい。まあ僕らもね、まあ、まあこんな番組やってますけどよく分かってないですけども、僕たちのお答えできる範囲でお答えしていただきたいと思います。結構ね、初心者の方も。iPhone 初心者の方聞いてらっしゃるよう で、
そうみたいですね。
でやっぱりね、テクノロジー部門で1位とかになってるんで、なんか iPhone のことがね、
すごい、
そうそうそう、わかるだろうみたいな、
プロフェッショナルだろうと、そうそう、ジーニアスがやってんじゃねえかぐらいの
みたいな店舗で登録しちゃった人もいる中、申し訳ないんですけども、
お前なんか忘れ物の話しかしてないよ。どうするんだよこれ。
でちなみになんかわかんないことどうですか、すみれさん。はい、
まあまあ、なんだかんだ音楽をよく聴くわけですよね、私。
はい、そうですね。
なので、まあ、音楽ね、はい、音楽いっぱい入れました。うん、で、この iTunes に、
はい、
iTunes に今、同期さんなんです ですか、
はい、パソコンはい、まあはい、
そこでいろいろやり取りすると聞いたんですよ、うん、
はいはい、
でそこでまず再生しようとした時に iTunes ってとこポーンと押したんですよ。
ああ、まあ嫌なかもしれない。
ストアとかね、通りませんとか言われて、うん、なんだろう、でまず iPod ってとこ押してみたんですね、
はいはい、
そしたら曲出てきましたけど、まあ大体ね、こういうのって大体そのポケットとか、まあ、カバンとかに入れてるじゃないですか大体、
うん、
なので、まあ、歩きながら聴くとかありますよね、うん、音楽で歩きながら聴いてて、例えば一曲なんかパーって流れてて、で歩きながら聴いてると、ある日突然、ある時間突然ですよ、ピロンって音がして曲変わっちゃうんですよ。何ですかあれ。
あ、これは何ですか。僕、
友田さんは聞かない、
うん、ならないんですよね。音楽あんま聞かないってのもあるんですけど、
あ、なんだかシェイクトゥシャッフルだっけな、はいはい、振ると次の曲に行く機能がついてるんです。
はいはい、あの加速度センサーみたいなのを使って、
うん、はいはいはい、プロロンっていう音がして、
ピロピロンと、
そう、プロロンって音がして、次の曲にフェードインフェードアウトで、あ、フェードアウトフェードインで行くんですよ。
はいはいはい、
ただその機能はこの iPod のコントロール画面、いわゆるこういう画面ですね、うん、ちょっと今これ人にお見せできない
、ちょっとお見せできない感じの画像が入ってましたけども、
この画面、
はいはいはい、
これで振った時にしか、再生中にしかも、今実時停止中なんていかないですけど、ここで再生中に振るとプルルンって音がして次の曲に行くんです、
はいはいはい、
逆にだからこの画面にしてなければ、ホームないしはスリープ、
あ、スリープにせずに歩いてるんですか。
スリープどうやってやるんですか。
上のボタンを押したら画面消えるじゃ
ないですか。あ、本当ですか。
うん、
ちょっと押して押して、
そっから
ここ押せないですか、うん、
押せ、
あ、消えた、消えただ
からシリコンカバーなんかつけてるからボタンが気づかないんだよ。
なんで消えるんですかこれ。
でもう一回押すと
今までだからつけっぱなしでしまわなきゃいけなくて、いつこう
消えるんだ。そうなんだ。
え、
それだよ。
そっから、そっから
だって、だからカバーじゃ見えないじゃん、どう考えても。
つけるから
だ、カバーつけるから悪いんだよ。
カバーつけなかったら傷だらけになるでしょ。
いい、それがジョブズが提案する iPhone スタイル
だから、うん、この画面のまんまポケットとか入れるからだよ。これのまんまに入れてるでしょ、はい、このだこれでせめてホームにしとけばいかないよ。
だから不便じゃない、このこのまんまだったら不便じゃないですか。
いや、今までそのね、僕、はい、iPod 持ってましたけど、やっぱ音楽専門ツールって感じなので、
はい、うん、音楽を聴くためだけの機械。
だから、うん、そう、再生ボタンを押してからトップメニューに行くって発想がないんですよ、私。
あー、でもそれもそうかもしれない。
だから音楽かけてですよ、うん、なんか結構ウキウキ系な音楽とかけます。
うん。
なん、ルルルルンとか言って、若干ね、こうね、足取りもね、軽くなります。
軽くなるよ。
軽くなって、なんかちょっと軽くちょっと足スキップとかするじゃないですか。スキップポーンとしてからプルルンですよ。
ああ、
曲変わるんですよ。
ネバナくじかれるね。
ネバナくじかれます
よ。俺だよね、階段なんか降りた日にはね。
階段降りた日に、うん、しかも今日僕ちょっと用があって結構走ってたんですよ。
はい、はいはい。
走ってたのプルルンプルルンプルルンですよ。何ですかこれ。
すごい。こっから解説しなきゃいけないのか。
操作することによってさらにスリープに行くまでの時間が伸びますから。
ああ、そうね。
うん。1分間ほっとくとスリープになるのね、初期設定。
そうです。あ、そうです、そうです。
うん。でも操作しちゃうと結局1分のカウントがゼロに戻るから、
はい、
シャッフルトゥルルンって言ってからまた1分だから、その間またやっちゃうとどんどん伸びちゃう。
じゃああれですか、
悪循環、
再生してから1分が止まった方がいいんですか。
いや、だからスリープにしなさいって
土壌で止まって
る。でもいや、iPod 持ってるんですよね。 iPod はは
い持ってました。
あのお母さんどうですか、 iPod って普通こう聞きたい曲を選ん で
最初したら、
そしたら
ホールドかけますよ。
ホールド、ね、ロックボタンみたいなのがあるじゃないですか、うん、こう例えば普通のあれだったら右上に赤くなるやつ、
ありますあります、
あれ使ってなかったの。
使ってました。
そのシステム、そのシステム、これ
同じ同じ同じだよ。
液晶画面 ない iPod 使ったんで、僕
液晶画面は全部あるよ。
いやいや、シャッフル使ってた。
シャッフル使ってたんですか。ああ、シャッフルからだとだいぶ
4階級特
殊。そうね、ジャンプアップだよね、そう考えたら、うん、というわけで
なんで買おうと思って
そう、そっからだよ。
迷子なんだよですかね。
ああ、 GPS か。
GPS もありますし、やっぱネットをね、
ナビウォークあるでしょ、は
い、なんかもうしかも飽きたんですよ携帯。
飽きた
いやでも実際はそうかもしれません。やっぱり今日本の携帯がこう他の人個々の人間に合ってないっていう現状がやっぱりあるのかなっていうのは、う
ん、
その一つのアンサーとして、まあ、ドコモではなくソフトバンクを選ぶっていうアンサーを持つ人が、
う
ん、ドコモのアンサーはね、人に朝から並ばせて予約取っといて、あげく予約取りすぎたから1ヶ月待ってたからね。 それがオタクさんたちのアンサーかって話です。
ほらちょっとまあ近いうちやりましょう、そのエヴァ特集。
いやもう
まだやるやるっつってやんなかったじゃないですか。
いやほらもうディレクターが次行けって
終わりました。じゃあ今回あの斬新なこのゲストを呼ぶというコーナー、
次回あるんですかこれ。
これ次回あるのかな。まあ逆に出てみたいという方がもしいらっしゃったらどうしますか、対応しますか。
いやだからこれはあなたの番組だから任せますよ、はいはい。
まあ逆にあのね、今、今回は実際にここに来ていただいたんですけど、スタジオ本さんに。まあ、スカイプとか使ってね、まあ、お母さんはあんまりいい顔しないけども、リスナーべったり企画をね、
どうかどうか、
やっていけたらね。
僕、毎週出ますけど
ね。いや、いらないです。
スケジュール開けときます。
この金曜の夜ね。
出待ちされるかもしれない。
あの、スタジオ本さんの入り口で待ってるかもしれない。
待ってるかもしれない。
まあ、どうなるかわかりませんが、じゃあ、あの、すみれさん、にもうちょっと出てほしいっていう、すみれさんでしたっけ、
すみれ
でしたっけ、
すみれ
です。という方はじゃあメールかコメントをいただきたいなと思います。
すみれや
っとメールアドレス言うのここで。
すみれアット
マーク、あの何ただ友とかになりたいの。いやアットマークソフトバンクみたいなこと。
すみれアットマーク gmail.com
あのね多分ねそれ
これ危ないですかね、これ
全国のすみれさんに出ようと
かるよ。あのさ君がこのアドレス持ってないでしょ。
持ってないです、
ね、持ってないだろ、困っちゃうよ本当に。すみれさんって人が普通にな
んでこんな来たんだ
と。そうそうそう、しかもよくわかんない iPhone がうんぬんみたいな
持ってません私。
そうです、そうなってしまうんで、すみれアットマークには送らないでください。あの番組の iPhone3gs.radio アットマーク gmail.com
聞くんじゃないよ、自分で作ったんだろアドレス僕は知らないよ。
すみれドットよくわからない。
さあそういうわけでですね、19回もこんな感じで楽しくワイワイ、本編の方には彼は入れませんので、うん、皆さんご安心して。すいません、あの10分間すみれさんもねもう男だよお前は。さあそういうわけで第19回始めたいと思います。
コントやられたいやさ無理だよね、立てないよね。いい加減にしなさい。どうもありがとうだった今の。
お母さん頑張ろう、お母さん頑張ろう、お母さん頑張ろう、この茶番に
使って。
ほっとけない iPhone 予測変換。このコーナーはほっとけない iPhone の予測変換をみんなで共有し、もしかしたら聞いているかもしれない iPhone の日本語環境開発チームに提案していくというコーナーでございます。このコーナーをやるにあたりまして、ほっとけない iPhone 予測変換エヴァンジェリストの岡さんに来ていただいております。
は、
今日もよろしくお願いします。
あの区切りの場所がね、はい、違うと思うんですよ。
ほら
iPhone の予測変換でしょ、
はい、
だからほっとけない iPhone 予測変換だと思うんです。
あ
ーコーナーの呼び込みが、
はい、僕の読み方だと
ほっとけない iPhone 予測変換、違うよね。
これはちょっと ほっといていただけないと。
ダメダメダメだって日本語乱れてる
もん。
こんな声に出して読めないよこんな日本語。ダメだよこれは。
さあそういうわけで、まあ、今回もね面白い日本語をこの iPhone が生成してくれるということで、うん、さあエヴァンジェリスト岡さん今回何かありますでしょうか、うん、
あのディアドクターっていう映画がありましてね、
はいはいはい、
あの笑福亭鶴瓶さんが出てる、
はあ、
うん、まあなかなかね面白いそうな映画で、
はい、
見てないんですけどねまあそのタイトルをちょっとひょんなことから打つことがありまして、
はいはいはいはい、
D と打ったんですよ。
D ディアドクターの D
でにちっちゃい、
はいはい、
そうするとですね、まあ D とその後ディスクってきて、はい、その後まず DB って出るんですよ、アルファベット。
アルファベット D とDB
ですね、
はい、
うん、何これまだいっぱいあるんですよ、
はい、
ね、ディズニー、
ディズニー、ディズニーは分かりますね、
まあ、ディープときて、
はいはいはい、
うん、ディル、誰
ディル、カタカナで
ディル、
デ、うん、イ、ル、
うん、ディルねで、その後にディアが来るんですよ、
はいはいはい、
あ、まあまあまあ
まあまあ、
でその後にディスが来るんですよ、
ディス、
うん、TH ですから下噛んでくださいディスですね、
あ、うん、あの英語で
単語で出るんです、
THIS で出るんですか、
はい、ディスと出るんですよ、
はいはいはい、
その後 DIC
DIC
どこの、あの、諜報機関ですか、
もしくは DHC ですか、
DHC じゃないですよ
健康食品ですか、
違いますよ、
諜報機関ですか、
どっかの諜報機関です多分あのイギリスあたりが怪しいですね、
あ、まあ、
MI6 の知り合いだと思うんですよその後ですね、
はい、
DIF、
DIF
これね僕 BIF なら知り合いいるんですけどね、
BIF?
BIF
BIF ってなんですか、
アメリカ人でよく大体悪ガキですよBIFはビーフーって言ってバックトゥザフューチャーとか見た気が絶対出てきますよ
完全に洋画からの知識、
うん、おばあちゃんが大体ビーフーって言ってますからね、それからディナー、まあ、これは分かりますよ ね、
ますね、
ディップ、これはつけるですね多分、
あのこう なんだろう、
ディップするって動詞ですよ、
ね、うん、
ね、それからディスコ、
ディスコ
も分かりますね、ディール、これもね、よく分かる、うん、ディール、ニューディール制作、でもニューじゃないんですよ、旧ディールなんですよこっちニューついてないから、
もうあの戦前のアメリカの、もうさらに前かね、
そうなんです、
1700年でも建国したぐらいかね、
分かんないでしょ、
ね、
そしてその後にね、ここからがもう、ね、よく分かんない、 ディンゴっていうのもあるんですけど、その後に DSM、
DSM、
うん、
DMM、
DSM、 これなんか、なんでしょうね、なんかの、まあね、マネージャー的なことでしょうね、
あ、
うん、ディスカウントストアマネージャー
大手量販店
量販店の
何かしらの権限を持つマネージャーですね、きっと。
その後 DS、
DS 任天堂系ですか、
わかんないですけどね。でその後 DC、 これはまあワシントン DC の、
はいはいはい、
DV、 これは嫌ですね、ドメスティックバイ
オ、ちょっとね、やらない方がいいですね。
その後 DI、
DI、
うん、
DI、
わかんないでしょ。
お
で DM、 これダイレクトメールじゃないですか。
そうですね。
でディーゼルときて、
ディーゼル、
うん、DK、 これドンキーコングです、これ間違いない、うん、
DK ね、
そうで DO なんです。もう何なのか分かんない、何かの略称なんでしょう、きっと。
だからやっぱアメリカでもね、そういうメール用のスラングみたいなのがいろいろあるでしょうからね、う
ん、スラングにしてはでもね、うん、本当にかっちりしすぎるんです。スラングって大体なんかほら小文字組み合わせてみたりとか、
はいはいはい、
で作られてたりするじゃないですか。もう全部大文字でね、
しかも割と2文字3文字で、
なんかの装置ですよ、ね、DSM マネージャーか装置、あのなんか空気とか浄化してくれる装置だと思うあの排ガス規制に対応してDSM だ
と、割とこの環境問題に対処する感じの装置ですかね、
うん、DK はドンキーコングだと思う
それは譲れない感じなんですかね、
う
ん、
あとね DL っていうのもありますね、これはダウンロードでしょうね、よくわかんない。でもその
DI って入れるだけでそんなに
出るんですね。そうなんです、いっぱい出てくるんですよ、より取り
出るもの出ないものあると思うんですよ。じゃあ僕の方から、まあ、僕の方からと言いますか、うん、実際リスナーの方からいただいた、
はい、
ほっとけない iPhone 予測変換でございます、
はい、
ですね、お名前がですね、サンドバルアットマークギフさんからいただきました。
う
ちの同郷と言いますか、
これでもあれじゃないのか、はい、君じゃないのかこれ
俺自分で送ってんの、
うん、
しかもアットマークギフとかつけて、
うん、
そんな
寂しい、やりそうにないから、はい、あえて裏を書いてる僕だってあのレビューとか未だに全部君が書いてると思ってるからね
裏の裏に書いて
る。そうだと思うよ。
トマト屋さん、岡さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせてもらっています。
はい。
昨日、愛車のタイヤがパンクした時に、ほっとけない iPhone 予測変換を発見いたしましたので、ご報告いたします。
はい。
iPhone で、スペアタイヤ、うん、代わりのタイヤですね。
はい。
と入力しますと、うん、スペアタイヤ機という、なんとも愛らしい言葉が出てきます。今後も楽しみに聞いています。サンドバルアットマークギフさん。
うん。
結構これが可愛い変換っていうのはちょこちょこ出てきてますよね、いろいろと、
うん、まあ多分あれでしょうね、兄弟がいる人で、
はい、
冷蔵庫が、まあ、机の上に置いといたらお姉ちゃんあたりが食べちゃうと
冷蔵庫の
中に食べられてもいいように袋の中からスペアタイヤってことでしょうねこれ
1個取られても甘いと、
うん、
もう1個あるぞって言いながら、あ、ちょっとお母さん打ってみますか、
スペアタイヤ、
スペアタイヤ山で入れ
る、あー出る出る、
スペアタイヤ出ますか、
うん、
あ非常に可愛らしい、スペア他なんか出ますかね、
他ねスペアタイヤっていうのがねこれ多分あのもしタイヤで、
はい、
例えばその今ねあの世間を賑わせてる、
はい、
イケメン俳優をブッキングしましたとタイヤだとやっといてもいいんですけど、いかんせんやっぱり、
はい、
売れっ子だから他の現場で怪我しちゃうかもしれないスペアタイヤ用意しとけっていうことだよねこれ
いいですね、
うん、
あとですねあのツイッターの方でいろいろいただいてるのもありまして、
うん、
じゃあ岡田ちょっと打っていただいていいですか、
はいはい、
メモ帳で大丈夫ですか、 3G の速度大丈夫ですか、
もうバカにするんじゃねえぞ
いきますよ、
はい、
えっちらおっちら使えますかね、まあちょっとね、
はい、
えっちらおっちらし出ますか、
ああ出ますね、
やらしい感じのあれが出るっていうのがね来てますよ、
なるほどね、
あとね今この収録が10月の今15日16日ですか、
16ですか、
10月の31日は、うん、ハロウィンです、
うん、
なのでハロウィンといえばこの言葉トリックオアトリート、
うん、
あのいたずらしちゃうぞって、あのお菓子くれないとい
たずらしちゃうぞ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞですね、
トリックオアトリート、
トリックオアトリート、
打ってみてください、
はい、
トリックオアトリートメント、 出ませんか。
出るかな。
ああ出ました、ね、トリック OR トリートメント。
ああ惜しいな。トニックだったらねあるんですけどね。そういうシャンプーね。トニックだったらあります、うん、
トニックはトリートメント、
トニックはうちのパパ大好きですから。いやオアトリートメントはついてるんですよ。あ
トニックのトリートメントね、シャンプーとトリートメント、
トリートメントイントニックっていうのをうちは愛用してますけど、はい、夏場はねやっぱりねスカッとしていいですよ。
すっきりする、
ね、トニック、
ね、トニック系はすっきりする、
特に男性の方。女性にはあんまりねおすすめ
しない。ちょっとね髪とかバサバサになっちゃう感じだけどね、う
ん、僕はアジエンスの香りが好きだから、ね、
ぜひあの
アジエンスって打ってみて、
はい、アジエンスって何の理由があるんですね。
いや分かんないけど出たらどうした。あダメだ、メモ帳落ちた、いいや
アジエンス、
メモ帳落っこっちゃった。
大丈夫ですか。
メモ帳のアプリ意外と重たいんです
よ、ね、アジエンスって言うとね、アジエンスイってのが出るんでね、アジの塩水、あとアジエンス
と、アジエンスと、あ、あんまり面白くなかった、
あんまり面白かったね、ごめんね、
うん、いや大丈夫、僕の思いつき
じゃあ今回はこんな感じでよろしいでしょうか、はい、大丈夫かこれ、は
い、大丈夫
のっけから大丈夫かこれ、
大丈夫だよ、
今回リスナー減るんじゃないか。
知るだからリスナーをさ気にして番組をやる姿勢が間違ってると思うよ。
ありました
ね、こんなことは言いたくないけど、はい、物で一つってみたりね、僕君の行動逐一見てるけどさ、あれはないんじゃないかな。これお配りしますとかさ、誰が映像新聞が欲しいんだ。 iPhone だっつってんだろ。
ではこんな感じでやってまいりました、エヴァンジェリストの岡さんどうもありがとうございました、
はい、
この番組では皆様のほっとけない iPhone 予測変換をお待ちしております、メールやコメント、そしてまたツイッターの方でも、お待ちしておりますので、これからもよろしくお願いします、はい、ということで、本編の方のコーナーに行ってみたいと思います、
うん、今日は何をやるのかな。
何やりましょうかね、うん、ちょっといろいろあるんですけど、
はい、
主には、まあ、世界カメラのお話なんか
楽しみに
していきたいと思います、はい、それでは第19回もよろしく。初っ端どうだったんだね。
初っ端は良かった。
初っ端は良かったね。ちょっとこのコーナーがダラダラしちゃったね。
そうですね。
iPhone Talk can be presented by Tomo to Fang and Tao。iPhone ほっとけない第19回でございます、
はい、
この番組ですね、トマト屋と
岡健太が
お送りいたしますということで、今回ですね、先ほどの、予測変換のコーナーの最後でもちょろっと言いましたように、
うん、
世界カメラの話をですね、うん、iPhone のアプリケーションです。世界カメラっていうのはね、
なんかすごいね、今よく聞くんですよ、ね、世界カメラって、
まあ、今ちょっと違いますけど、ずっとあのアップストアの無料アプリの1位に君臨してたアプリですが、
何なんですかと。
そうですね。お母さん、この前、あ、もう入れてますか、今。
入れようと思ったんですよ。はい、ね。トップになってたから。
そうですよね。で無料だしね。
ね。で、一応落としてみようかなと思って、うん、アップストアで開けて、説明のとこ読んでたら、まず説明の意味がわからない。落とさなかった理由、その1。意味がわからない。
はいはい。
うん。その2、アカウント登録が面倒くさい。
はぁは
ぁ
は
ぁ。っていう、この2つの、二大巨頭が僕の前に立ちはだかったので、はいはい、入れてません。
まず2のアカウント登録なんですけど、うん、ただ使うだけだったらアカウント登録はいりません。
え、
大丈夫です。あのアカウント登録、
1個そうです、立ちふだ塞がるものがいなくなった今。
あのアカウント登録っていうのは、うん、そのまあちょっとまあ説明が分かんないとあれなんですけど、うん、エアタグって言われる、
あそこが分からない。エアギターなら知ってるんですよ。
お母さんもやってた昔エアギター。
うん、うん、僕普通ギターやってた。
あ、お母さんミュージシャンだったもんね。
そうそうそう、
ピアニストでありミュージシャンだもんね。
あのあれだったらバンドメンだったから。
バンドメンだったからね、うん、あのエアタグっていう、まあ、その世界カメラを通してあの電脳コイルとか知りませんか。
電脳コイルは作品名は知ってますけど、はい、見たことはない。
なんか、うん、あ、なんて言うんでしょうね、こうドラゴンボールのスカウターみたいな感じで、はいはいはいはい、
戦闘力が出るんですか。
それを通してみると、うん、戦闘力ではなくて、それどういう建物なのかっていうその情報とかが全部出るんですよ。
見りゃいいじゃん、目の前にあんだ
った。目の前にこう看板があるみたいなのが、
うん、
だから目の前だと本当にそのビルしか見えないじゃないですか、
はいはい、
少し遠くのビルとかまでこう透けて見えるように情報が出てくるんですよ。
へ
ー、そういうエアタグっていうものを自分で登録するためには、うん、そのアカウントが必要なんです。
人が登録したのを見るのにはいらないんです。
そうですね、普通に閲覧する分にはできるんですが、うん、 ただですね、お母さんの iPhone 3G じゃないですか。
うん、使えないんだろ。
いや、違います。使えるんですけど、うん、電子コンパスがついてないんですよね。
あははは。
で、例えば、これ 3GS だと、向けた方向に対して、うん、こう、どんな建物があるかとか、エアタグが移動するんですけども、うん、3G だと確か僕やってないんですけど、なんか自分でこの東西南北を指でタップして、今自分が北向いてるっていうのを人間が考えて、うん、こう北にグリグリグリって持ってくっていう感じらしくて、非常に使いにくいらしいんですけど。
じゃあいいや。
いや、ぜひちょっと今度やってみましょうよ。3G でどれぐらい使えるのかっていうの。
じゃあこれ貸すからやんなよ。貸してあげるよ。何遍も言ってるだろ、これ。あげるっつっても。
で、その世界カメラなんですが、まあいろいろね、使い方、まあ確かに便利には便利なんですけども、うん、なんかまあ、僕は個人的な感想ですよ。うん、カーナビとどう違うのかよくわかんないですよね。うん、それって。っ
ていうか、ストリートビューに結局その先が見えるストリートビューみたいなことですか、
うん、そう、いや、だからその。
ビルの向こうとかが。
そう、だから先まで見える感じなんですけども、うん、結局まあその自分が今、まあ、初めて行った年とかでも、うん、例えば場所が分かるとか近くに例えばレストランとかあるかなっていうのが、うん、例えば Google とかのそういう検索サービスホットペッパーとか使って調べるんではなくて、うん、ただこう iPhone をかざすだけで、うん、まあお店の情報とかが見えるっていうのが利点なんですけども、うん、それってもう日本でははるか20年ぐらい前からやってますよね、そのカーナビで。今だって、うん、お母さん例えばプリウスとか乗ってるとこう近くのレストランを探すとか、
周辺施設に出ますね。
なんかそう考えるとなんかみんなが言うほどハイテクじゃないのかなっていう気は、うん、としないではないんですけどね。
あの結局誰かがタグを打つまで何もないわけでしょ。
う
んはいはい、
そうですね。まあ一応そのまあランドマーク的なもの、
うん、
主要なまあそういう施設だったりとかはまあヤフーだったかな、どっかのそういうマピオンだったか忘れたんだけど、うん、そういうところからまあ一応取得して、うん、あるにはあるんですけど、例えばそこのお店に関するなんだろう情報、例えばここのハンバーグ美味しいですよとか、うん、
美味しいよとか、
いや実はここハンバーグ屋さんなんだけどカツ丼が美味しいよみたいな、そういうタグをこう貼っていくんですよみんなで、うん、ただやっぱり寂しいですよね、なかったら。
ねえ、だって絶対対馬とかさ、あの、長崎の島の方とか、ねえ、与論島とか、鹿児島のね。
そうですよね。
絶対ついてないと思いますよ。
結局その、なんか、そういうのって本当は地方でやってほしいんですけど、だから地方って、うん、ただその、都会の人が初めて行って、やっぱ何もわからないじゃないですか。うんうん、で僕の出身地岐阜県高山市なんですけども、うん、そこも、まあ、最近でやっとマクドナルドだったりとか、うんまあ、ロッテリアは結構昔からあるんですけど、うん、あとはまあ吉野家も今ないかな、中尾が最近できたかなみたいな、そういうやっぱチェーン店がないんですよね。そうなるとこう出張とかで行った時に食べるものに困る可能性あるじゃないですか、
うん、
確かに郷土料理を楽しんでいただきたいっていうのは確かなんですけど、うん、当たり外れがあるのも確かなんですよ ね、
うん、
で、あのその土地としてはすごく美味しい料理でも、うん、わかんないですか、そのやっぱり土地土地でね、その口に合うもの、ね、合わないものっていうのが、
それこそ長野で、
そうなんですよね、
美味しいっていくら言われてもイナゴ食えるかって言われたらうん、ちょっとごめんなさいって、
でもわかんないですけど、もしかしたらそこはもうイナゴしか出さない店かもしれないですし、
イナゴライダーかもしれないからね、気をつけないと。
175
あるかもしれないから、
だからそういうもの、そういうリスクを回避するためにも、そういう本当は地方でやってほしいあれなんですけど、いかんせんで今東京とかにしかタグが貼ってない
んです。どんなんついてるんですか逆に。だからこの辺だと、うん、その辺にちょっとね、ちょっとしたラーメン屋さんとかいっぱい。
そうですね、そういうのも見えますし、ま
あ、あって、そこ美味しいよとかついてるんですか。
そういうのもありますし、まあそこね、実際に食べたラーメンの写真だったりとか。
へー。
あとは、まあどうでしょうね、カフェとかでその人が食べたご飯だったりとか、うん、そういう情報もありますし、例えばですね、こう、高層ビルとか、うん、展望台みたいなのをこう見ますと、うん、そっから見える夜景がこう撮られてたりとか、景色が見えてたりとか。
でもどうなのかな、もう少しやっぱりこのアンチウェブ 2.0 としては、
はい、
現実世界で生きててほしいな。
あ、まあそうですね、
結局その登ったとこの景色がやっぱり好き嫌いあるじゃないですか、
うん、
一回僕ね、あのフジテレビの展望台に上がったんですけど、丸いとこ、
あの球体展望台、
うん、はい、お金払って上がるとこじゃなかったんですよ、そこ何も見えやしないの、
はい、
で一緒に来てた修学旅行生の子たちが、うん、あそこもうここ金払ってまで来るとこじゃなかったねって言って降りてったんですよエレベーターで。あ、本当だとか思いながら、
はいはい、
思った記憶があるんです。昔。
だって、で、お母さんはもうシティボーイですから、うん、東京の夜景見、
そう、だからお台場に移った時に、カード上から移った時に行ったんですよ、家族で。まだなんもなかった頃に。
うん、
その時に行って上がったら修学旅行で来た子たちが、金払ってまで上がるとこじゃなかったねっつって言って降りてったの見て、ああ、やっぱそういうのもあるよねっていう、上がるまでわからないっていうのが正直、
逆にワクワク感。
楽しみじゃないですか。だからこのスタジオがある、文京シビックセンター。
ありますね。
ありますよね、文京区の区役所。あそこも上展望台じゃないですか。上がったら、何が見えるのかな、例えば東京ドームのすぐそばにあるので、東京ドームの上とか見えるのかなとか、ワクワクしながらエレベーターに上がりたいんですよ。それを、ただ下まで行って、この上から何見えるんだろう、はっつって iPhone かざして、はい、あ、こんな景色見えるのか、うん、わかったっつって降りたら意味ないじゃないですか。
いや、逆に言うと、こう、その残念感を、あれ、うん、あの球体展望台いくらですか
?500 円。
500円。その500円を無駄にしないためにも、うん、まあそういう機能はあってもいいかなとは思うんですけど、ただやっぱりその、うん、なんていうかな、あそこは見えないだろうな、みたいな、この人間の第六感的な、うん、そういう部分をやっぱり失っていくんですかね、こういうことによって、だんだん。
で、逆に、そのエアタグがあるないで楽しむようになっちゃう気がする。
あー。
ここ、僕が結構、あのね、メモリーツリーだったかなっていうアプリがあって。
あ、持ってますよね。
で、あの、その GPS 情報を埋め込んどいて、はいはい、その辺で写真撮って、その思い出の写真をどんどんみんなでサーバーに上げてって、はいはい、同じ場所の写真を一気に落とせるっていうのがあって、一時期それをやっちゃってる自分がいたんですよ。ここは誰か来てるかなって。
あれですよね、うちの、実家のある高山市に来た時も、うん、ちょいちょいちょうどハマってる頃で、旅行に来たんですけども、あ、誰か撮ってないかなってやってましたよね。
撮ってたでしょ。で、僕一個あげたりとかしてた、
はいはいはい、写真。あ、じゃあ今ではそれちょっと後悔している。
うん、だからそれって純粋に、うんうん、その現場を楽しめてないなって気がして。
そうですね、
なんかちょっと嫌だなって思う。
でもまあ、やっぱりその不便を解決するためにいろいろ頑張ってきてるわけですよね。その世界カメラしかり、まあ、ね、まあ、Google マップもそうですよね、
うん。
ストリートビューもまあ便利っちゃ便利ですけど、やっぱそういうワクワク感というか、
そうです
よね。そういうものは奪っていく。うん、
だからその使いどころを間違えなければ本当に便利なツールだと思うんですよ。例えばその、どっか知らない場所に車で行ってカーナビがついてないとかなった時に、はいはいはい、ストリートビューとかで見れれば絶対便利ですし、今おっしゃったようにね、出張で行って、例えば美味しい郷土料理食べたいなとか、まあ、この辺何があんのかなっていうので見る分にはいいと思うんですけど、なんかそこが目的になっちゃうとツールとしてやっぱり、
あくまでやっぱりこの iPhone はツールとして、
ツールを超えちゃダメだと
思う。そう、使う人間がどうしていくかっていうのがやっぱ今まで以上に何でもできる分問われていくっていうのが非常に大きな命題というか、すごい真面目な話してるけど大丈夫かな。
そうで、これがやっぱり物が物だけに、
そうね、
いろいろ多分埋め込まれると思うんです。この技術って結構今なんか疲れな、 AR 技術でしたっけ。
そうですね、こう現実世界にこう仮想空間を埋め込んでいくっていうような、う
ん、なんかそれで一回見て面白いなと思ったのが、はいはい、駐車場、
駐車場、はい、
うん、で自分の車を止めた位置を
はーはー
なんかそのこうカメラでバーッとやったりとか、はいはいはい、GPS とかでなんかやるっていうのがあって、うん、あ、それも便利かなと思ったんですけど、いろいろ応用が効く分、なんかどんどん侵食されそうで怖い。
やっぱ便利なものに結局人は流されるっていうのは、
それこそスカウターみたいにここにずっとつけてナビゲーションする機械とか出たら多分みんなつけるじゃないですか、便利だから。それが当たり前になっちゃうと、
なんかやっぱ景色が一変しますよね。まず街中のそのなんていうか、まあ、ある意味未来化されていくっていうことなんでしょうけど、
これが21世紀なんだろうね、きっと。
まあね、こうか不幸か、僕らが思うあの宇宙服みたいな着てる未来人はまだいませんけど、ね、斬新なデザインの。
そのうちチューブの中車が走るようになったりするんですか、これ。
いや、でも僕はもう車はそうなってほしいんですけどね。もう好きなよ、もう行きたいと思ったところにベーンと行ってくれればね。
どこでもドアができればいい
な。そうそうそう、もう自動運転とかどこでもでドアに早くできてほしいんですけども。さあ、この AR 技術、非常に注目されているということで。
AR って何の略ですか？
AR なんだろうね。なんとかリアルかね。
ああ。
エアーリアル。
もうエアーなのかなとか、エアタグとか言うから、うん、エアーの愛、なんで愛も入れてやれよとか思って。愛重要ですよ、人間にとって。僕にはないけど、はい、やっぱ愛は重要。iPhone だしね。
そうですね。すみません、あの方誰でしたっけ？すみれさんでしたっけ？
すみれさん。
ちょっと AR 調べていただいていいですか？
AR 調べて。
AR 調べて。で、ですね、今回の世界カメラ、うん、なんとですね、岐阜県で作られたんですよ、これ。知ってますか？
技術自体がですか？
技術。AR の技術です。世界カメラの技術が。
世界カメラのアプリが。
アプリが、なんと、 皆さんご存知のソフトピアジャパン、
うん、知らないよ。
大垣市にあるですね。大垣って知ってる？
岐阜県大垣市。岐阜県大垣は聞いたことあります。
そこにですね、中部圏の一大 IT 拠点、うん、ソフトピアジャパン。
知らないよ。
そうか。あ、今 AR のね詳細が来たんですが、お母さんちょっと説明していただいてよろしいですか？
オーギュメンテッドリアリティ。
オーギュメンテッドリアリティ、
う
ん、
っていう。
はいはいはいはい、
オーギュメンテッドか分かんない。
オーギュメン、いまいち僕らね横文字に明るくないのでね、そう、そういうわけでね、大垣にありますこのソフトピアジャパンというところで、ここはですね、なんて言うんでしょうね、まあアメリカでいうシリコンバレーみたいなところを日本にも作ろうというまあプロジェクトの一環で、この岐阜県が、IT の一大拠点になろうということで始めた、まあインキュベーションセンターって言われるねとこなんですよ。でですね、そこでですね、今すごいですよ、岐阜県、岐阜 iPhone プロジェクトっていうのが始まっててですね。
もうだから、はい、ひょっとしたら、その会議の段階で、はい、青年が頑張っとると。高山の、トマトやっとるとこあるやろ、トマトのあそこの。
トマトファームの。
トマトファームのあそこの、あの子がやりよるやろ。
岐阜県には坂東エイジャーいませんよ。
トマトファームの。
ゆで卵みたいな
やつでしょ。ゆで卵やがなっていう感じで、トマトファームが頑張っとるから、これは我らも、ぼーたしとられまへんで、みたいな。
そういう感じ
で。やらまいかっていう。
野良マイカーっていうバスがあるんですよね、うん、高山市内に。
野良マイカー、
これ何割の方が笑ってるんでしょうね、これは。
岐阜の人だ
い
ぶ
多分ね、2人ぐらいの方は野良マイカー分かると思うんですけども、そういうわけでですね、いろいろやってるんですよね。iPhone フロアを設置する。iPhone サロンを開催する。
何それ？
iPhone レクチャーシリーズを開催する。
何それ？
赤松教授の存在と。
誰？
ベンチャー2社が進出している。なんかですね、これ赤松教授なんでしょう、これリンクが押せるようになってるんですが、岐阜 iPhone プロジェクト。あ、赤松先生は、あ、なんか iPhone の、うん、iPhone SDK の教科書とかを書いてらっしゃる方なんですかね。うん、結構ですね、いろいろ、多分 iPhone 系にこう、iPhone アプリに造形の深い方だと思うんですけども、うん、まあ多分そういう方をお招きして、いろいろね、この iPhone に関する岐阜県をこう盛り上げていこう、地方から盛り上げていこうみたいなね、うん、ことをやってるらしいんですが、その一環として、僕の生まれました岐阜県高山市で、今ですね、10月の15日から、11月の30日までこの iPhone と世界カメラ、
うん、
そしてあの AirTag をこう使ったイベントみたいなもんね、うん、高山市内のその観光スポットを巻き込んでやってるんですよ。
へー、
行きましょう。
行きなさいよ。風邪ひいてるっつってんだろ。
行きましょう。お母さん、
これ飲んだけはん一人で行ってくれ。山の中通るバス揺られて
一人で行ったらただの里帰りになってしまうので、
一人で行ってまた更新してればいいだろうかって絶対行かないよ。
いや、これで僕で、実は行くとですね、うん、実はですね、一大イベントがまた東京でであるので、うん、それまた岡さんに行ってもらわなきゃいけなくなっちゃって。
行かないよ。
Windows 7の深夜売りがあるじゃないですか。
知らないよ。
あれに行ってもらわ
なきゃ。間に合うように両方やれよ。もうできないもん。もう風邪ひいてるっつってんのに、また。
そうですか。
もう無理だよ。
だ今ね、 iPhone と岐阜県はもう切っても切り離せないぐらい
の、
うん、
やっぱそのやっぱりあれだよね、端緒を担ってるのはあなたでしょうね。
いや、そうなんですかね、うん、よくわかんないですけど、あ、それでですね、ちょっとメールを少し読ませてほしいんですけども、はい、これはお名前がないのでどうしましょうかね。ロエーベース、ロエーブさんですかね、なんて言うんですかこれ、 LOEB
うん、
さんからいただいたんですが、うん、はい、トマト屋さん、おかっくまさん、こんばんは。
おかっくまって誰？
あ、すみません、名前ないって言って下にありました。
あるじゃん。
トマトパーマ改め、トマトパーマミノです、はい。これミノってわかりますか？
ミノの和紙のミノでしょ。
そうですね。岐阜県のミノ地方のこと。まあ、
もう岐阜県民ないんだよ、もう。
いや、意外と岐阜県民がいるんですよ、このラジオのリスナー。多分今ね、この全体的なお話、岐阜県以外の方はポカーンとしてると。
岐阜のオフ会でもやってろよ。
第17回の放送を。岐
阜オフ会と札幌オフ会できるよ、このスタジオ。
なんで東京にいないんだろうね。あとあれ、米沢でもできるね。
米沢でもできるよ。米沢サミットできるよ。全員集合だよ、米沢に。
もう聖地だよね、今、米沢は。
本当ですよ。
第17回の放送を聞きました。相変わらずの突き放したトークに心が洗われるようでございました。さて、放送中にパケット代のお話がありましたもので、私も超久しぶりにマイソフトバンクのページを開いてみたのですが、自分のパケット代よりもほっとけないことがありました、
はい。
オンライン料金案内のボタンの上にこんな記述があります。9月20日、 重要 iPhone をご利用中のお客様に安全性に関する重要なお知らせ。ありますか？
うん、あるある。
そう、割と最近の日付。うん。まあ、今10月ですからね。うん、ビビってリンク先を確認すると、うん、Apple コンパクト USB 電源アダプタ交換プログラム。
そうですよ。
というページに飛ばされました。うん。しかし、日付は2008年9月20日。
うん、いつまでも載ってるんだよ。
まあこれ確かにね、うん、当時危険だってことで結構ニュースにもなったあれだったんですけども、昨年じゃないかと。これは何も知らない iPhone ユーザーを誘導して、知らず知らずのうちにパケット料金を発生させるソフトバンクの罠かもしれません。
そうだね。
あのね、前回のあれで言ったように、こうパケット料金、パケット数が増えていくと規制がかかると。うん、こういうところで例えばあと5パケットぐらいのところでこれを開いちゃって
行っちゃうんだろうね、
はい、規制みたいな感じで行くんですかね。あとまあやっぱりそのね、 Wi-Fi じゃなくて 3G で繋いでる人にとっては少しのこのパケットもね、
か分かんないですよ、ね、あの表示はそれだけですけど、はい、HTML とか開けた時にあの見えるなんかコメントアウト、はい、で数万文字の記述がされてて見えないとこでパケット超食ってるかもしんない、
もしくはあのこう背景と同じ色の字で
ブワーって書いてあるかもしんない、
そういうのあるかもしれませんね。
うん。やつらなやりかねないよ。
で、皆さんもお気をつけくださいと。そしてですね。
気をつけないと彼らと一緒にドゥーザロコモーションすることになるからね。ウィズミーつってかね。気をつけないと危ないよ。
ね、みんなで1000万パケット超えちゃうかもしれないからね。さて、それとですね、新コーナー設立をお考えということなので、うん、ちょっと考えてみました。
はい。
ちょっと今ですね、まあ転換点来ておりまして、うん、新コーナーやっていこうっていう話を、まあ前回、前々回としておったんですが、
はい。
まず1個ですね。岡さんのドライビングオールナイト、うん、iPhone ユーザーで車好きというニッチなユーザー層の心をわしづかみにするスピード感あふれるコーナー、リスナーが燃費を報告し岡さんに燃費で挑むというコーナー、要は車と iPhone の画期的な
コラボ。そこに iPhone 入ってない燃費っつったじゃんiPhone 絡む要素なかったよ今。
いやなんか iPhone ユーザーで車に乗った人が、
うん、別番組じゃん
燃費をメールかコメントで岡さんに報告するっていう、 iPhone は使ってない気
持ち。報告されてどうすりゃいいの
携帯メールからでも報告できますよね。
そう、それ勝手にやっといてください
じゃあ2つ目
なんかで
トマト屋さんの飛騨通信、
うん、
iPhone ユーザーで飛騨高山に住んでいる、もしくは飛騨高山が好きというニッチなユーザー層の心を掴んで離さない素朴感バリバリのコーナー、
うん、
トマトファーム飛騨の情報はもちろん、サルボボから飛騨の忍者赤影まで飛騨の全てをリスナーに押し付ける押し付けてこうか、
もう押し付けられたもん夏に行ったもん
忍者赤影って知ってます？
知ってますよ。
赤影忍者。あれ、舞台が飛騨の
あたりということ で
非常に飛騨高山の中で、お母さん見ませんでしたかね、お土産物の中とかに、
うん、
非常にその赤影グッズみたいなのがいっぱいあるんですよ。
へ
え。あ、でもまあ、これ、こういう形じゃないですけど、トマトファーム飛騨の番組を、ここちょっとこのスタジオ本さんでやっていこうという試みがありまして、うん、
はい、
そちらもちょっとお楽しみにしていただければと思います。
もうさ、
はい。
二人でやればいいじゃん、トマトパーマス。
トマトパーマさんと二人で、スカイプとかで繋いで、ひだかける iPhone みたいな。ギフ iPhone。
ギフ iPhone みたいな。それと、どこでしたっけ、はい、ソフトピアジャパン。
ソフトピアジャパン。
のロビーからやればいいよ。
あ、じゃあ岡田ソフトピアジャパン行きましょう。
行かねっつってんだろ。嫌だっつってんだ
よ。そうよ。やっぱ私、
家から出たくねっつってんだよ、もう。
わかりました。あとですね、まあ、いろいろコーナーを送っていただいたんですが、まあ、先ほども申しましたように、
はい、
やっぱり、まあ、一番最初にも言ったんですけども、もう19回という長きにわたってちょっとね、
うん、
お付き合いいただきまして、結構 iPhone に関するネタというか、あれが、僕ももう話せる内容がだいぶ尽きてまいりましたので。
僕まだいっぱいあるよ、いろいろ。
本当かい？まあ、お母さんはね。
見舞われた不具合の話とかいろいろしたいよ。
お母さん、多いですよね、不具合の話。
多い。
なんででしょうね。
かんな。
不具合の話はじゃあ、来週また聞きます。
ああ、じゃあ聞いてください。
どちらでいいですか、うん、来週またたっぷりじゃあ、まあ、お母さんの不具合っていうコーナーを作ってもいいんですけど。
うん、今週の不具合週一で新たな不具合出るからね。
おかしいよね、それは。というわけで、ちょっとね、リスナー様同士のちょっと交流だったりとか、リスナー様からいただいたものでコーナーをね、
うん、
少し作っていっていけたらなと思うんですけども、まさかまあいいかもしれないね。
ん？
リスナーの話をすると。
いやいやいや。
大丈夫かい？
いや、いいんですけど、うん、いや、本当にリスナーさん同士のね、
ね、交流は生放送の時にびっくりした
よね。びっくりしましたね。あれなんかほわっとなりましたね、うん、
この感じ
いいよねっつって我々3人言ってましたもんね。
なんかすごい橋渡しをできたような、うん、やっぱね iPhone ユーザーってね都内だとさめちゃくちゃいるじゃん、うん、正直、はい、ほんと多分10人20人連れてきたらもう5、6人下手したら持ってますよね電車の中でも、うん、ますね。ただでもその人同士が繋がるってことは基本的にはありえない
ないですね。基本 iPhone もシャイが多いからね
そうですね、うん、そういうわけなので、ね、そういうところなんかつなげていけるような企画になれば一番いいかなと思うんですけども、うん、では今後コーナーだからこんなコーナーやってみてくださいみたいなお便りいただければ非常にありがたいなと思います。
そこもお任せしますか。
そうですね、
リスナーさんに
考えたいんだけども、うん、
やっぱり、ね、もう思いつかない。ヨウさんに聞けばいいんだ。
ヨウさんにも聞きます、うん、ヨウさんさっき悲しそうな顔して帰ってき
た。そうだよ、誰にも誰からも聞かれないっつって言って帰って
きたそう、あのユーザーの皆さんにコーナー募集したいんだよねっつったら、うん、ああ俺には聞かないんだ
ふふふふふじゃないよ。これ真剣に捉えなさいよ、あんたもう少し。これ聞いてるよ、ヨウさん、多分。ヨウさん、電車の中で絶対聞いてるよ、これ。もうか知らないよ。もう少し真剣に捉えた方がいいと思う、ヨウさんの言葉を。
わかりました。じゃあ、そんな、メールアドレスを、じゃあ、お母さん。大丈夫ですか？なんもないですよ。言いますか？
うん、行きましょうか。番組宛てのご意見、ご感想は、iphone3gs.radio@gmail.com、iphone、数字の 3gs.radio@gmail.com でございます。
さあ、どしどしコメント、メールといただければと思います。はい、というわけで、次は記念すべき20回ですか？
うん。
じゃあ、20回は。
生放送やらないよ。
不具合祭りですよ。
不具合祭り。
不具合祭り。
今まで出た不具合を、一個報告。
まあ何が不具合って、ちょっと今回この番組長すぎます。
長いね。
ちょっと長すぎましたんで、うん、反省して。
反省して。
キュッとね、うん、不具合祭りキュッといこうと思うんで、うん、じゃあ20回もぜひお楽しみにしていただければと思います。う
ん、そろそろリスナーさん離れ出す頃だね。
そうですね。うん、怖い怖い、うん。ではでは。
では。
ではでは。ちょっとダラダラしてるね最近。ここ
最近ダメだよ。あぐらかいてるよ。
キレがないね。
どうかと思うよね。
ちょっと、
ね、僕かい？iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Dao